キネマのすすめ。毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介していますキネマのすすめ。さあ今日紹介するのは現在公開中のルーシーです。ニキータやレオン、フィフスエレメントなどで、まあ、強くクールなヒロインを描き出してきましたリュック・ベッソン監督。僕も本当にね好きな監督のうちの一人です。アート志向の作品が多いフランス映画界にありまして、一貫してエンターテインメント志向を貫く映画監督として有名なリュック・ベッソン監督なんですが、自らの制作会社ヨーロッパコープっていうね会社があるんですけどね、映画会社がね。で、監督作品以外にもタクシーですとかトランスポーターなどヒットシリーズを生み出した、有能なプロデューサーでもあるわけですね。リュック・ベッソンと言いますと、もう90年代からもう本当にたくさんのね面白い作品を作ってます。皆さんもね見たことがあるという作品がいっぱいあると思いますが、例えば有名なとこでいきますとね、レオンとかね、ニキータとかね、フィフスエレメント、これも監督ですよね。今も紹介しましたけども、それからもう個人的に僕はやっぱ大好きだなと思うのが、この人のプロデュース作品になるんですが、やっぱ今言いましたタクシーとかトランスポーターの車ものね、もうこれに関しては車の選び方とかね使い方、この辺とかがなんかやっぱちょっと通心、なんかこうマニア心と言いますかね、その辺をくすぐるようなねちょっとところがやっぱありますね。もうタクシーに出てくるやっぱりプジョーの車とかね、それからちょっと悪者は三菱の車に乗ってるんだけどね、この辺はジャッキーチェーンとちょっとなんかつながるところがあるかもしれませんね、とかね。でこうなんて言うんでしょう、スーパーカーが出てこないんですよあんまりね。スーパーカーっぽいのも出てくるんですけども、市販車の速い車がこうちょっと出てきて、なんかチューンナップしてあって、それがこう街中駆け巡るみたいな、こうちょっとこう漫画チックなところも少しあるんですけども、こう僕らはこんな風にこの車乗れたらいいよね、面白いよねっていうのをそのまんまエンターテインメントとして絵にしてくれているっていうところがね、すごくちょっとこう、興味をそそられる、そんなところがちょっとこうありますね。なんて言うんでしょうね、僕らの世代ですとこう昔だとよろしくメーカドック的なね車がこう男子しか多分わからないですけどもね、そういうこう市販車を改造していってっていうね、面白さみたいなところがありますが、そんなリュック・ベッソン監督が今最もね、セクシーな女優と言われるスカーレット・ヨハンソンと組んで作り上げた新たな女性アクション映画、この作品ルーシーなんですね。よくね、美人がまたよく登場してくるのもこの監督の特徴かもしれませんが、美人というか特徴的な女優さんだね。でこの映画のポイントとなりますのは脳ですね。皆さんお持ちの脳みそで、皆さんこれ人間の脳は 10% しか機能していないという説を聞いたことがありませんか。これ昔からよく言われてますよね。僕ら子供の頃からもありましたが、ね、何パーセントしか使ってないみたいなね、残りはどうなってんだみたいな。でこの映画のヒロインルーシーは、マフィアの闇取引に巻き込まれまして、である出来事をきっかけに眠っていた脳の機能が覚醒していくんですね。でこの覚醒していく率がアップしていくごとに、ルーシーは人知を超えた能力をどんどん獲得していきまして、大変なことになっていくんですけども、しかし次第にこの脳のこの暴走についていけず、自分自身さえコントロールできなくなっていくんですね。で最初はこう覚醒し始めの頃はね、こう数時間でもう中国語をマスターするぐらいだったのが、どんどんもう超人化していきましてね、映画の後半になるに従ってもう超現実的なこう能力を身につけていくんですね。でその脳の進化のたびにルーシーのキャラクターをこう段階を分けて演じ分けているのが、さすが大物女優スカーレット・ヨハンソンですね。もうこうどんどんこう変化していくわけですよね。それをこう演じきっているというところなんですが、このリュック・ベッソン監督の作品に登場するヒロインというのは、無垢で弱い存在として登場するんですけれども、映画の進行につれて心身ともにパワーアップする、そういった成長していく主人公が多いんですね。ニキータ、レオンのねマチルダ、それからフィフスエレメントの、リールーとかね、シーツを題材にしましたこうジャンヌ・ダルクもそういうキャラクターでした よね。でこの辺りのリュック・ベッソン監督の理想の女性像、この辺が垣間見えているような気がしますね。今回のルーシーはその究極版とも言えそうですね。はい、リュック・ベッソン監督と言いますと、もう一つよく言われるのが中学生感覚。これは日本人から見たら、いや外国でもそうなのかな、本当のフランスの中学生というのはもう少し大人っぽいのかもしれませんけれども、まるで日本の中学生の男の子が、こう思いついたようなお話。僕がさっき言いましたけども、車がこんな風になって変形して改造してどうのこうのみたいなね、そういう、 こう中学生時代にこう妄想して広がっていった、そういったところをね、彼はちょっと持ってるんじゃないかなと思うんですね。でそんな、単純明快なそのストーリーを圧倒的な映像感覚で、描いてみせる、そういう映画が多いと言われていますね。泣き虫の女の子が殺し屋になるとかね、タクシー運転手が、世界の滅亡の鍵を握る女の子と出会うとか、リュック・ベッソン監督は子供の頃から多分、そんなストーリーを夢見ていた少年だったような気がしますね。そんな少年の夢を実現したような映像の力強さ、これが世界中の中学生魂を持った映画ファンに、共感されているのかなと、そういうふうに僕も思いますね。そして私もその中の一人かなと思っておりますが、でこの映画の脳は、映画の中でこの脳というのは 10% かしか使っていない。というのもこの現在の脳科学的に言いますと、実はかなり違っているらしいんですが、中学生の妄想から発信していると出発していると思えば、それもありというところかなという気がしますね。で特に今回の映画ではクライマックスに日本のある有名アニメから影響を受けたと思われるシーンが、ものすごいビジュアルで展開しますので、もうこれはね、もう見てのお楽しみですよ。中学生魂、ある意味中二病的なところもここまで来るとリスペクトしちゃいますね。ヒントは、大友克洋とか押井守です。はい、なんとなくピンとくる人はピンときますね。で劇中に必ずカーチェイスが入るところなんかも、やっぱりね、もう中学生魂のゆえんかもしれません。で今回ももちろんあるんです、カーチェイスがね。でアベンジャーズで、華麗なアクションを披露していたスカーレット・ヨハンソンなんですが、今回はカーアクションだけでなく迫力満点のガンアクション、これもね披露してくれてるんですね。でこれまでのリュック・ベッソンの、ヒロインたちの強さに、彼女の持ち味でありますセクシーさというのが加わって、かなり魅力的なねルーシーが仕上がってます。でまたこのルーシーを救おうとする、脳科学者、これをモーガン・フリーマンが演じておりましてね、随所に挿入されるこの科学者の解説、これが荒唐無稽な物語に説得力あるリアリティを与えています。さすがアカデミー俳優ですね。これモーガン・フリーマンが解説をすると、相当怪しいね学説なんかも、なんかそうなんじゃないかっていうね信憑性が出てくるというのもありますからね。この辺やっぱ役者さんの凄さというか不思議なところですよね。でこの映画全米では7月25日に公開されまして、全米ナンバーワンに輝いているんですね。週末の3日間だけでなんと4400万ドルの大ヒットを記録しまして、リュック・ベッソンの作品では歴代1位のスタートダッシュを見せています。さあセクシーな女優と渋いバイプレイヤー、さらに圧倒的なビジュアルのスペクタクル映像、圧倒驚く結末、ぜひスクリーンで確かめてください。今日紹介した映画ルーシーは東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、シネプレックス熊本、イオンシネマ熊本で現在公開中です。それではこの映画ルーシーのエンディングで流れるこの曲をお送りしましょう。ラウリーでゴッツウィスパー。